はい、今日はですね、また回線つないで、今、国外に在住している方とですね、ちょっと今、現地の様子を伝えてもらいたいなと思っております。今日音源取ってるのが4月26日の日曜日ですね。で、今日のゲストはこの方です。
はい、ミャンマー在住の、キャメルです。よろしくお願いします。
もう一回今言い直した方がいいんじゃないの？新井さん怒っちゃうよ。
海外ブラックロード、ヤンゴン支部長のキャメルでは す。よろ
い、
しくお願い
よろ
します。
しくお願いします。ちょっとね、キャメルさんまだヤンゴンに、いるということでね。
生き残り組で、
はい。今日はちょっとコロナの状況とかね、現地の様子なんかを、伝えてもほしいなと思って回線つないでみました。はい。それでは、スタジオその時始まります。はい、ということでございまして、どうですか、大丈夫ですか？
なんかこの大変な状況にまさかのミャンマーで居合わ
は
せてしまうっていうのは、もうなんかこう人生って面白いなって感じなんですけど。
そうだよね。
でものんびり過ごせてる感じで、別に
あ、本
こう
当。
なんか今日明日死ぬとかそんな感じでも全然ないですね。
ああ、じゃあそんなにその差し迫った感じはないと。
そうですね。この国で最初に感染者が出たのが、
ええ。
先月の23日
はい、
で、
はい。
そこから1ヶ月、
はい。
ミャンマー正月を挟ん
は
で、
い。
で、今日時点で感染者が150人弱って
お
感じで、5000万人の人口に対して
ー。はい。
は、まだ全然緩い感じで。
そうだよね。少ない、おおむね1ヶ月前に初めて出て、で、1ヶ月間で150人っていうことは、他の国に比べればやっぱ少ないですよね。
そうですよね。もうなんかタイ、もうだいぶ落ち着いてきたって言っても、なんかこう1日50人とか出てたりするのに比べると、まだ全然緩やかって感じ
そう
です
だよ
ね。
ね。で、そのミャンマーのね、そのお正月の期間、先週で終わったんですかね。
そうですね。先週末
は
で終わ
い。
りですね。
お正月の様子なんかどうでした？
もう正月、ミャンマーの正月の場合、みんな、毎年田舎に帰ってしまって、街がこう機能停止するような感じになってるんですけど、ちょっと今年はもうそれに輪をかけてひどくて、もうメイン通りは車通ってない
お
わ。
ほほ。
で、私の目の前が商店街みたいな感じなんですけど、そこも全クローズで人は誰も歩いてないわ。
あ、そう。
で、さらにあと、自警団みたいな人たちが出ていて、
はい。
もう要は、タイと同じでミャンマーの正月も
はい。
水かけするんですけど、もう誰も水かけしないように監視してたりとか、ちょっと物々しい感じはありましたね。
それは何かしらその政府からのその要請というか、いわゆる、法に基づいた強制力のある何かが発令されたってことなんですか？
そうですね、今年に限っては、この水かけ禁止令みたいなやつが出
おお、
て、
なるほど、なるほど。
で、なんか水かけした人はもう、確か何千円か罰金を払わせるとか、なんかそういう感じの命令が出たみたいですね。
ああ、そうなんですか。そうすると、いわゆる水かけなんかやってる人はもう皆無であって。
もうびっくりするほど皆無で、私はなんかこう、すごく小規模な感じで水かけをする 人が出てくるんじゃないかなとか思ってたんですけど、
はい、
本当にみんな水かけしなくて、
ほう、
てかそもそも出歩く人がいない、
いないと、
はい、
あのちなみになんですけど、
はい、
なんかタイではね、
はい、
そのソンクランの時期に、まあ、水かけはしないまでも、
はい、
まあお酒たくさん飲むあの期間じゃないですか、お祭りっていうイメージで、でその期間の間タイではあの、はい、お酒買えなくしたんだよね。
ああそうですね、禁酒でなんか本日末まで出てるみたいですよね、
はい、ミャンマーではどうなんですか、はい、それは。
そうですね、ミャンマーの場合は、
はい、
あのまあ、タイと違って禁酒日とかそういうのがそもそもないので
。ああなるほどなるほど、はいはい、
はい、多分そういう風習の違いがあるのか、
うんうん、
まあ、お酒に関しては、
はい、
もう禁止令出なかったんですけど、
はい、
まあ、ただミャンマー の, あの正月の場合そもそも、
ええ、
あの開いてるスーパーとかコンビニがないので酒に対応がないっていう、
そういう習慣なんだね。
そうですね、
みんな田舎に帰っちゃうから、
はい、
で今回はどうなんですか、そのお正月期間の間そのいわゆるロックダウン、はい、町を封鎖してるんであれば、
はい、
その田舎には帰れないと思うんですけども。
そうですね、
はい、ロックダウン、ロックダウンをしてるわけではない、
ロックダウンっていう言葉を使わずに、
はい、
政府が要請をしている中で、
はい、
あの国民が自主的にロックダウンをするような状態
それなんか、
はい、
すごく親しみを感じてしまう、それは
あのもう日本でいうところ の, あの自粛要請に対して全国民が従うよみたいな、う
ん、そんな感じだよね
、
なるほどあの日本もね、
はい、
日本の場合はほらあのいわゆるロックダウンする、その法律的なそのバックボーンがないということなので、
そうですね、立て付けがないですね、
はいはい、だから自粛という形を取らざるを得ないと、自粛要請という形を取らざるを得ないと、でまあそれでまあ日本の場合はまあ割とねあの素直にそういう時は従うっていう傾向があると、で、
はい、
東京もそうなんですけども、
はい、
そのいわゆる政府のやることに対してあんまりこう従うような感じにない大阪も、
あ、はい、
ものすごい今ね大阪の人にいろいろ聞いてるとね、あのいわゆる梅田の界隈って人がほとんど歩いてないとかね、
なんか8割以上人減ったみたいですよね、
はい、これなんか本当そうみたいなんですよ。なので大阪の人っていうのはやっぱりいざという時は団結するんだなっていうね。
そうですよね、
うん、でまあ、東京もねあの意外とそのよくねニュースやなんかで、
はいはい、
まあ、僕の地元ですけどその吉祥寺の商店街の絵を出してね、
あ、
うん、全然変わってねえじゃねえかっていうあのそういうバカな報道するマスコミ結構いるんですけど、いやいやとんでもない、僕はほらちょっとちらっと見に行ったんですけど、やっぱ人少ないんですよかなり。
あ、やっぱり、
うん、で吉祥寺の場合はあのいわゆる商店街抜けた ところにあの住宅街が広がってるんで、いわゆる生活道路なんですよね商店街が。
あ、なるほど、うん、
なので人が、まあ、全く歩かないことはありえないわけであって、で結構その新宿、まあ、これ僕は行ってないんで分かんないですけど新宿とか渋谷あたりの繁華街もやっぱり相当人が減ってるんですよ。ただまあその分ねその皆さんやっぱ生活しなきゃいけないんで、いわゆる地元の商店街やなんかはまああのね、いわゆる日常的な買い物のためにね、人が動いてることは動いてるんですけども、ただ本当に人の動きというのは相当減ってるなという感じはしますよね。で、
そうですね、
はい、昼前ってヤンゴンはもっと自主的なその、はい、いわゆる自粛のその度合いが結構高いと。
結構高いですね。まあ、ミャンマー正月の時はもう極限まで高まったんですけど、
あ、そう、
まあまあ、今月に入った、今週に入って、あのまあ出勤とかまた始まって少しは人の量は増えたんですけど、
はい、
ただやっぱり警戒度は高いままで、私 の, あの家のすぐ近くにあの野菜の市場があるんですけど、
はい、
まあ、そこに買いに行く人はまあもちろんマスクはみんなしてるんですけど、
すごいね、
プラスも手袋 もう基本
完全防備だ
で、あの野菜を売る人はもうあのフェイスガード、
フェイスガード フェイスガード。
なんかどうやら政府か行政から配られてるみたいなんですよね。
あ、配ってるんだ、そういうの。
はい。で、毎朝、はい、それが行政かな警察かな、チェックに入るっていう。
え、すごいね、
はい。で、その近くのコンビニなんかも、今週に入ってからは、店に入ってきてる、品物、
はい、
それを全部みんな消毒液でこう拭いてるっていう。
そこまでやってる。
あんなに退屈そうにして、なんかこう歌を歌ってた店員たちが、
はい、
なんかすごく熱心に物を拭いているっていう、あの風景は異様ですね。
なんかちょっと僕もミャンマーのことってよく知らないんですけど、
はい、
ミャンマーの人のその国民性っていうのはそういうの出てますかね。どうでしょう。
出てますね。やっぱりこう見えない恐怖に対する恐怖感っていうのは、
はい、
すごい持ってるんですよ。もともと結構ビビりだなって思ったんですけど、
はいはい、
今回はもう本当にいい意味でそのビビりが働いてる。
お
やっぱりこういう緊急事態って、ま、やっぱりこう空振りでも逃げた方が勝ちみたいな部分ってあると思うんですけど、
は
い、
う
ん、
そうですよね、はい、
はい、まあ、この国ってやっぱりうん、この国の医療って、
はい、
まあ、3匹の子豚でいうわらぶきの家と同じで吹いたらすぐ飛んじゃうんで、
はい、
まあ、そういう意味でもやっぱりこう官民揃って協力して、
はい、
うん、国を守ろうっていう意識は高いかなと。
割といざという時には一致団結する国民性だと。
そうですね。やっぱりかあの金持ちの人たちもやっぱり仏教の国なので、
ええ、
国とか行政にお布施じゃない、お布施じゃなくてこう寄付したりとかして、
はい、
うん、そうやって支え合ってる感じですね。
なるほどね。それはなんか結構意外というか、
はい、
まあ、東南アジアの国なんで、はい、やっぱりこう、はい、ね、どっかこう緩いというかね、まあそんなイメージがあったんですけども、そうでもないんですね。
そうですね。ここに来てなんか仏教国の本領発揮っていう感じはしてますね。
なるほど。まあ、比較的 ASEAN の国はそのコロナのいわゆる感染率というか、まあ低いって言われてはいるんですけども、まあ、ベトナムもそろそろ元に戻るんですよね。
そうですね、はい、徐々に、
はい、
はい、緩和が始まってますね。
ですよね。でタイも今のところまあ5月1日からまあ徐々に緩和の方向だっていう、はい、まあ、今その感染者の数がどんどん減ってきてるからっていうのはあるみたいですよね。
そうですね、
はい、
だいぶ減ってきてますもんね、その2カ国は、はい、
でそこと比べてもミャンマーのその感染者の数っていうのはもう本当に少ないなというイメージですよね、はい、
そうですね、
うん、
まあ、大体毎日、まあ、5人前後くらいしか出てないのでだいぶ緩やかではありますね。
5人っていうことはもう解除全然余裕でできるような数字ですもんね。
そうですね、う
ん、大体なんかまず2桁を切ることが目標で、
はい、
でまあ、うん、2桁の前半に行けばもう解除だみたいな、そんなイメージですもんね。
そうですね、他国だとそうなんですよね、
うん、ちょっと質問なんですけど、
も
うさっき の, そのマスクとかその完全防備の話ですけど、ミャンマーの人って、このコロナの前ってそのマスクをする人っていたんですか。
あ、マスク文化は、
はい、
もうごくごく限られた時期とかにありましたね。この国もいろんな感染症が流行るんですけど、雨季の、入りがけ、大体6月か7月にインフルエンザとかが流行るんですけど、
なるほど、
その時にまれに、
はい、
うん、そのマスクしてる人がいるなっていうのを見る程度でしたね、
うんうんうん、そっか、それが一挙に広がった感じですね今。
そうですね、ちょうど1月に武漢でやべえ風邪が流行ってるぞっていうのが伝わってきた頃にからマスク着用率が上がってきたかな。
ああ、急激に増えた感じ。
そうですね。で、結構センセーショナルにこうニュースになったんですけど、
うん、
まあ、中国 の, 春節、
はい、
こっちもヤンゴンにチャイナタウンがあるんでそれで、お祭りやるんですけど、
はい、
そこのお祭りをやってる人たちがみんなマスクやって、うん、を着用してたっていうのがこうセンセーショナルにニュースになったって感じですね。
そっから広がったんだね。
そっからですね。で、まあ、それを過ぎてもミャンマーの国内でそのコロナの感染者が出なくて、で、まあ、国 民柄なのかすごい余裕に構えてたんですね。
はいはいはい。
あのまあ仏の力のおかげだとかみたいな感じ、うん、
はいはいはいはい、
まあこの国も信心深いので、
はいはい、
そっからガラッと空気が変わったのが3月の中頃ですね。
あ、いわゆるコロナの感染者が出たその瞬間にガラッと変わった。
そうですね、こうなんかいよいよヨーロッパの方やばいらしいとかっていうのがニュースになり始めた頃に、はい、みんなビビり始めて、その1週間後くらいに第1号が出て、はい、
そっか、
あ、なんか死神が来たみたいな感じで。
ああ、なるほど。やっぱりそのミャンマーは昔はイギリスの植民地だったんで、やっぱヨーロッパのそのニュースというか情報には結構敏感なバックグラウンドあるんですかね。
はい、結構みんなそうですね、うん、見てますね。
なるほど、なるほど。いや、言われてみたら確かに3月の半ばあたりにそのフランスとかイタリアのあたりでね、
はい、
まあ結構出てロックダウン始まったりっていう記憶があるんですけども、はい、でその1週間後にミャンマーで感染者が出たと。
そうですね。
それがまあ決定的な、まあその行動を変えるそのきっかけになったということですよね。
そうですね、
うん、いやなんかね、僕の記憶というか、まあこれね、それこそあのキャメルさんなんかアジアの国どんどんどんどんいろんなとこ行ってるんで、なお詳しいと思うんですけど、
はい、
アジアの国でねマスクしてる人たちって僕ね、インドネシアでしか見たことないんですよ。
ああ、そうですね、あの、うん、空気感染じゃない、あの空気汚染がひどい国、
そう、
うん、くらいですね。
インドネシア行った時に僕あのびっくりしたんですけど、あのマスクしてる人やたら多かったんですよね。
そうですね、
はい、で結構、はい、
そこ
で
そういう空気のこんなひどい国、
ね、そうそうそう、で、あ、なるほど、空気が悪いんだな、でもマスク結構工夫しててね、あの我々みたいにその無味乾燥な白のマスクとかじゃなくて、あのキティちゃんのプリントのマスクとか、ね、結構
確かに
結構多かったですよね。で、あのインドネシアはほらイスラム国なんで、女の人はブルカ被るじゃないですか、そうするとあの露出してるその面がね、マスクでこう口のあたりをやると本当に目しか出ないじゃないですか。
確かに
そうするとやっぱり、ま、同じマスクするんだったら少しはファッション性持たせようとしてるのかなみたいな。で今ほら結構日本でも手作りのマスクなんかね、結構女の人中心に結構今あのやってるんですけど、結構そのいろんなデザインとか、あの
そうですね、
うん、なんとなくそのインドネシアで見たマスクのことを思い出しましてね。でも他の国だとマスク姿はほとんど見たことなかったんですよ。
そうですね、
うん、
なんかそういうバイク文化圏っていうか、うん、そういうところ、
そう売宅のうんちゃんとかバイク乗ってる人たちぐらいでしたもんね。
ですね、
うん、それがなんか一挙になんかマスクの文化が広がってですね。
そうですね、う
ん、だからやっぱり中国でマスク工場今どんどんどんどん増えてますけど、
はい、
確かに需要はやっぱりすごいんだなというのは再認識してるんですけども。
そうですね、
で、ちなみにそのミャンマーの話また戻りますけども、
はい、
仕事上の影響っていうのはどうですか？
あ、もうがっつり来てます。
あ、そう。
やっぱり人材系の仕事って、
はい、
まあ、いろいろとその、まあ、各業界動いてなんぼなので、
うん、確かに、
もう今採用活動が休止になったりとか、
はい、
あと、まあ、新たに人を入れずにやっぱり今いるスタッフで回そうっていう
動きが
多かったり、
まあそうなりますよね。
うん、さらにやっぱり今もう半分各国鎖国状態になっちゃってるんで、
うんうんうんうん、
もうミャンマーから日本に人をあのこう招聘することができないっていうか、もっと言うと今ミャンマーの労働省っていうのがあるんですけど、
はい、
そこの、まあ、こうこれから外国に働きに行きたい人向けの窓口が先月からクローズになって、
はい、あ、
一切の手続きができなくなっちゃって。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。ってことは、
はい、
まあ、日本だけじゃないですけども、ミャンマーからその出稼ぎに出てる人って結構いるじゃないですか、はい、で主にどうですか、やっぱ建設現場とかが多いんですかね。
そうですね、はい、タイとかだと建設現場が多くて、
はい、あと工場とか。
そうですね、工場とか
ですよね。そうすると、はい、まあ今止まってるということは、 まあ現実論を考えたら年内いっぱいぐらいはその外国での労働者派遣というのはまあできない可能性が高いっていうことですよね。
高いですね。
そうすると、うん、その各国の現場が回らなくなってくる可能性もあるっていうことですよね。
それも一つありますね。
ちなみに他の ASEAN の国どうなんですかね。例えばベトナムにしろ何にしろ同じような感じでその労働者の派遣ってやってると思うんですけど、
はい、
やっぱり止まってる感じですか。
そうですね、今のところ意外、私が今いる会社はベトナムにブランチがあるんですけど、ベトナムもだいぶ動きが止まっていたんですけど徐々に戻りそうな感じです
ね。解除の方向にっていうことですね。
そうですね、はい、
なるほど。まあ、今日本でもね、
はい、
よく話題になってるんですけど、要するに、まあ、人の命か経済かっていう話なんですけどね、
は
い、ミャンマーではどういう議論があるんですか。その要するに、はい、まあ、人の命を尊重して、
はい、
まあ、経済を止めて、
はい、
感染を防ごうという人もいると思うんですね。
そうですね。
でただ反面、まあはいはい、反面やっぱりその経済が回らないと、
はい、
そもそも論として人を食っていけないじゃないかっていう、
はい、
でそのバランスが非常に難しいと思うんですけども。
そうですね。
ミャンマーではどういう感じでその議論されてるんですかね。
ミャンマーの場合は、
はい、
もう国民の総意としては金よりも命だっていう感じですね。
なるほど。
例えば建設の現場、
はい、
まあ、未だに動いてるところも全然あるんですけども、
はい、
その現場で働くワーカーがもうデモをして、
はい、
金はいいからとりあえず休ませてくれっていうデモがあったり。
なるほど。
あと今週の頭なんかも工場の方で、
はい、
政府の命令で一旦その、はい、まあ、工場の貿易体制のチェックが入るまでは工場を止めてくれっていう命令が入って、
はい、
でそれも工場止まったら、まあ、もちろんワーカーが働けないので給料も出ないんですけど、
はい、
まあ、それもみんな応じてお っていう感じで、もうみんな金よりもまずは命だ
なんか
っていう感じ。はい、
ちょっとこれも偏見なのかもしれないけども、なんかさっきからお話を聞いてるとね、
はい、
ミャンマーの人っていうのはその何つったらいいんだろう、
はい、
すごくこう耐え忍ぶ、
耐え忍ぶ、まあ、そうですね、
うん、そういう国民性なのかな、
そういうのだいぶ慣れてると思いますね、
うん、やっぱり歴史的な背景があるからなんですかね、そういうのって。
そうですね、まあ例えば1989年から、
はい、
戒厳令とかが出て、はい、全く外に出れなかったような時代も経験している人がいますし、
まあ戒厳令と言ってしまえばその政府によるロックダウンだもんね。
そうです ね,
ね、かなり強制力のある暴力を背景にしたロックダウンだしね、でもっと言えばその国の代表というか、アウン・サン・スー・チーさんなんかはロックダウン何十年もやってたわけだから、ああいう人がやっぱり国のトップにいると俺たちもやっぱしっかりしなきゃいけないんじゃないかなってやっぱり思うんだろうね。
結構そういう見方強いですね。
やっぱりそれあるよね、やっぱり
ありますね、
うん、はい、やっぱりそのリーダーがずっとそういうことやってきてるんだから、ほんのその例えばコロナのこの自主的なロックダウンだって、これがね5年10年続くとなりゃ話は別なんだろうけども、まあどう考えてもそこまではないよと、
はい、
しかしアウン・サン・スー・チーを見ろと、
そうそうそう、
何十年自粛してきたんだと、自粛じゃないけどもね、ねえ、やっぱり、それはやっぱりあるんだろうね、きっとミャンマーの国民の中に、
ね、
うん、
はい、
なるほどな。そうするとまあやっぱりまあ命を優先して経済止めても構わないよと、はい、
そうですね、やっぱり、うん、あと、まあ、この国の場合、まあ、どこまで行ってもまだ全然農業が中心の国なので、
うん、
まあ、万一何かあっても、うん、まあ、あの田舎に戻って、うん、あの農業すればいいだろうみたいな、そういうあの風潮もあるとは思うんです
よ。そっか、いわゆる ASEAN の国にやっぱりよくあるその食うには困らんよと、
そういうことですね。
いざとなればね、まあ日本の場合はどうしてもそこがやっぱり食うに困っちゃう部分がやっぱあるので。
そうですよね。
うん、結構ねやっぱり最近、うん、やっぱ飲食店なんかやっぱり相当厳しいんですよ。
ですよね。うん、現金限り、
うん、現金がやっぱ入ってくる商売は、うん、やっぱりなかなか厳しいなというのがありますよね。はい、あとエンターテインメントの産業なんかボロボロなってるし、だから結構もうどうですかね、もう我々の今肌感覚ですけど、もう4月中がもう限界なんじゃないのかなというイメージですよ。本当に結構やばいなっていうのが本音ですね。
ですよね。うん、でこっちのヤンゴンもあの家賃が高いので、
はい、
まあ、今月、まあ、ここ1ヶ月飲食店クローズして我慢できたとしても、うん、次の1ヶ月また我慢できるかっていうと相当厳しいと思うんですよね。
それは難しいよね。
はい、
やっぱり現金商売のところはやっぱりそこ当てに回していってるもんね。
そうですね。
うん、となるとまあミャンマーの現金商売の象徴としてやっぱり、
はい、
夜の産業があると思うんだけども。
そうですね。
ちなみにあのタイの場合はもう全部クローズで、で、
そうですね、はい、
夜 の, あのお嬢さんたちはみんな田舎に帰って、中にはあのバンコクの家をねアパートを引き払って、
はい、
どうなってるか分かんないっていうようなところもあるみたいなんだけども、
ミ
ャンマーではヤンゴンではどうですか、特にあのエンペラーのお嬢さんたちは。あのおそらく、
まず
あなたのことだから個人的な情報もあるだろうから。
まあありますか。まずエンペラーなんですけど、
はい、
確か3月18日くらいだったかな、
はい、
に映画館、カラオケ、
はい、
マッサージを含む娯楽施設で全てあのクローズせよという政府の命令があって、
お
でそれに従ってあのエンペラークローズしました、
はい、ということはもう1ヶ月以上前。
そうですね、はい、
はい、
でじゃあその子たちどうしてるのかっていうと二手に分かれて、やっぱり居残り組と田舎に帰る組があるんですけど、
はい
はい、居残り組でいまだに Facebook とか使って営業活動してる女の子はいます、
うん、個人営業ね。それあの前ほらキャメさん言ってたじゃないですか、
はい、
あの個人営業になるよと、
はい、
でその子たちが継続してそれをやってるってことですね。
そうですね。
なるほど。
彼女らもちょっとあのやっぱり需要と供給のこの関係がよく分かってないのか、はい、あの値下げしてない
っていう。強気なんだ。
相変わらずの強気プライス
っていう。そこはでもどうなんですか、実際その需要としてはあるんですか。
まだまあ日本人も居残り組600人くらい700人くらいいるので、
はい、
需要はあるし、やっぱり持ち帰ってる日本人の人を見たこともあります。
この期間に。
この期間に。
それはそれでなんかやっぱ万有があるね。
ちょっとやばいなとは思うんですけど、私の場合もしそれをするとしたら、まあ、私の家あの寝室2つあるんで、
はい、
まあ、じゃあの最低14日間 の, かあの隔離の上っていう感じなんですけど。
まあそうだよね。そこで隔離した後だったらいいよみたいなね。なるほど。あの皮膚感覚ではどうですか、何割ぐらい田舎に戻ってそうですか。
そうですね、
はい、
半分以上戻ってるんじゃないかな。
なるほどな。
まあ、まあ、全てのその、まあ、勤務してる女の子、の中の半分。
はいはいはいはい、はい、
で多分残ってる組は、
ええ、
あの元々ヤンゴン出身の子の方がほとんどじゃないかな。
ああなるほど、まあヤンゴンが地元の子がまあそういう商売を継続してやってるよと。
そうですね。
なるほどね、はい、そっか。利用はしないんですか。
いやー厳しいっすね。
怖いよねやっぱり。
でやっぱりこの国も監視社会っていうか、
はい、
街の人がこう監視し合うような社会なので。
あ、そうなの。
もし私がこの時期に女の子を持ち帰ってました、それでコロナになりましたみたいな感じの話になったら、はいはい、私多分この国に入れないんじゃないかなと思う。
村八部だねいわゆる。
そうですね。
あ、やっぱり結構そんなに監視社会なんだ。
そうです、いわば、まあ、草の根監視社会っていうか。
へー、
みんな結構やっぱり見てますね、私みたいな外国人の。
ああ、特に外国人はやっぱ見られてしまう。
そうですね、なんかこう見てないふりしてめっちゃ見てるみたいな。
なるほど。さっきね、
はい、
そのソンクランの間に、ソンクランでごめんなさい、お正月の間に、
はい、
いわゆるその自警団的な人たちが街を見回ってたなんて言ってましたけど、
は
い、ってことは普段からそういう自警団的な、そのまあ日本で言ったら戦時中のなんか隣組じゃないけども、はい、なんかそういうそのなんつったらいいのかな、その自主管理組織的なその機能がやっぱり、
はい、
発達しているというかあるということなんだね。
きっとそうなんでしょうね。私も初めてこのミャンマーの正月で可視化された感じなんですけど、
はいはいはい
はい、おそらく日本のその消防団みたいな、田舎の消防団みたいな。
あ、なるほどね。
団体はあるのかな、
ね、あるんだね。なるほど。
はい、
まあ、良くも悪くもその C の皆さんがしっかりしてるっていうことでもあるよね、そこは。
そうですね。
ああ、なるほどな、うん、まあそうなるとやっぱり外国人はやっぱりその国に住まわしてもらってる立場だから、
うん、
やっぱり ね、うん、あんまりこういう時は無茶はできないよね、うん、
ちょっと余計な外出なんかは今もう極力控えてますね、うん、
まあ、それが
ジョギングはしてるんですけど。
まあそれは正解だよね。
えー、
でも外出という意味ではそのキャメさんの趣味のジョギングなんかどうなんですか。
今のところはジョギングしてなんかこう警察とかとすれ違ったりはするんですけど、うんうん、まあ、特に何もお咎めなしです。
あ、そう、それはでもよかったね。
はい、
いや、
で、まあ、こう街のエリアの中でも感染者が多くて、ロックダウンしてるようなところはあるんですけど、そこは避けて走ってるので。
あはは、なるほどなるほど。そのちなみに、はい、感染者が多いエリアってどういうエリアですか。
そうですね、一つは、外国人が非常に多い居住区が一つと、 あともう一つは、はい、クラスター感染しちゃったところ。
ああ、なるほどなるほど。
はい、とか、あとまあ他もあと5つくらいあるんですけど、
はい、
まあ、そこの2つがやっぱり今ツートップみたいな感じでやばい
ところですね。ちなみにその外国人が多いエリアっていうのは、
はい、
まあ、多分なんとかタウンってなると思うんですけど、いわゆる国籍というかエリアで言ったら何系の人が多いエリアなんですか。
そうですね、欧米系と、
うん、
あと日本人ですかね。
ああ、そうなんだ、なるほど、
はい、あとちょいちょいタイ。
はいはいはい、で、
はい、
そこはもう避けると。
そうですね、
なるほどなるほど、はい、で、あとそのクラスター感染が発見されたエリアっていうのはどうなんですか。例えばワーカーの人たちがたくさん住んでるような場所とか。
そうです、そこが郊外になっていて、
はい、
もうかなりローカル度が高い地域なんですけど。
ああ、そうなんだ。
で、そこでなんでクラスター感染してしまったかというと、
はい、
そこの、キリスト教の教会があるんですけど、
あ、
こともあろうにこの時期にそこでイベントをしてしまったと。
なるほど。
はい、
それはいかんよね。
それで一気にプラス20になりましたからね。
いや、それはいかんよね。
はい、
それちょっと宗教としてちょっとどうかなと思う、はい、それは。
で、その時に参加してた中にもう一人にミャンマーで有名なロックスターが参加してたみたいで、
その
人が叩かれまくるっていう。
あ、そう。
はい、
まあそれは叩かれるよね、それ常識的に考えたらやっぱりノーダも、はい、特にミャンマーの人たち その今の話だと皆さんね、
はい、
その慎重に行動してる中で、
はい、そうです ね、
その人を救う目的なのが宗教なのに。そこで感染させてどうするんだと。
いやー、ちょっとあれは、ね、ないなと思いましたね。
なるほど、そういうのがあるんだね。
はい、
うん、なるほど。普段の買い物とかはそのどうなんですか、商店が割と閉まってるという話もありましたけども。
はい、そうですね、ミャンマーの、まあ、正月が終わったので、
うん、
まあ、コンビニが再開したので、
うん、
まあ、飲み物に関してはコンビニ、
うんうんうんうん、
で、まあ、スーパーにどうしても行かなければならない用事っていうのが肉、
はいはい、
肉だけはどうしてもスーパーで買わなければならないので、うん、1週間に1回スーパーに行って買いだめ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あと野菜は家のすぐ近くの露店で売ってるので、
うん、なるほど、なるほど、そこで調達すると。
はい、
なるほど。さっきの話だと、
はい、
その工場が止まったりとかって話もあったんですけども、ミャンマーでいうと今ちょうど暑い時期じゃないですか。でちょいちょいキャメさんのツイッター見るとその、停電の話がね、
そうなんです。
その電力事情がちょっと弱い国で、その発電所の需要っていうのはやっぱり増えることがあっても減ることはないと思うんですけど、そこがちょっとこやばいよね。
もう本当にそれだけ勘弁してほしくて、もう最高気温38度の日に半日停電したりとかあれであるんですけど、
きついねそれ。
で今もその水、火力発電、
はい、
発電所の、まあ、建設が進んでるんですけど、資材は入ってこないんですよね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
あとエンジニアも入ってこれないし。
やっぱりその資材とかエンジニアっていうのはやっぱ中華系の人たちが多いんですか、あるいは中国からの資材。
そうですね、今のところ中国系が今頑張って やってくれてるところなんですけど。
なるほど。
ちょっと今年も停電解消は、まあ、夢のまた夢って感じですね。
そうだよね。でこれはでもちょっと長期戦になりそうですな。
そうですね、いろんなものを含めて長期戦ですね。
だってミャンマーの政府自体がそもそも国外から その人の流入っていうのはやっぱり基本的にノーなんでしょ。
もう完全にゼロですね。
そうだよね。
まあ、ただし中国国境とかタイ国境から帰ってくるミャンマー人、
はいはいはい、
それはこう段階的にこう受け入れてるみたいなんですけど。
なるほど、なるほど、
はい、
外国人はでも基本的にやっぱりウェルカムじゃないよと。
基本的にもうダメって感じですね。
なるほどね。結局、まあ、今日本もちょっとそうなりつつありますけども、割とこうこれまでね本当にグローバル化っていうことで国境がなんかこうなんか溶けてなくなるようなね、なんかそんなイメージでしたけど、このコロナの影響でその国境がまた壁がね、
そうですね、
すごく高くなってきてるなと。
もう今のところもうまさに鉄のカーテンみたいな状態ですね。
そうだよね。だから鎖国、反鎖国状態にみんな入ってるじゃないですか。そうするとやっぱりそのまあ日本にしてもね、輸入品が入ってこないっていうことはもう結構その物資の面で結構厳しいなっていうのはあるんですけど、同時に、
はい、
その労働力とその人が入ってこないっていうのは非常にやっぱりまずいなっていう感じはあるんですけど、ミャンマーの場合はそれこそその今の発電所とか、
はい、
あるいはその、まあ、産業ですよね、まあ、今農業がね今メインの産業だった話ですけど、とはいえね重工業だってやっぱりこれから栄えていくわけで、でそこをやっぱりリードしてるのってやっぱり外国人じゃないですか、やっぱり特に中国人
と。そうですね、
うん、
はい、
これがやっぱり従来よりもやっぱ相当制限されるとなると、
はい、
ちょっと国の経済の発展っていうのは結構やっぱり厳しい状況にはなりますよね。
ますね。そうですね、うん、今のところ IMF の予測だと今年のミャンマーの経済は一応プラスにはなるとは言ってるんですけど、いやー肌感覚として今年は足踏みか、それとも、まあ、2歩3歩戻るかみたいな感じですね。あ、
やっぱちなみにミャンマーの経済成長率、年率どれぐらいで今推移してるんですか。
はい、今のところ平和というかこのコロナがなければ、
はい、
まあ、大体年間 7% 弱で来てたんですけど、
はい、2桁はいかないですね。
そうっすね、はい、
そっか、そこは一応やっぱり民主国家っていうのもあるのかな、中国みたいにね、共産国家だったらその経済成長の時はやっぱり2桁超えるっていうね。 だけど、まあ、まあ平均 7% ぐらいを推移してるとして、やっぱ半分、はい、半分切ったりはするよね、きっとこういう時ってね。
そうです ね、多分楽観的なストーリーでプラス 2% ぐらいでしょうね。
楽観的に 2%、
はい、私はもうマイナスじゃないかって見てるんですけど。
あ、そうですか。
はい、
うわー、でも厳しいね。
この国の自主ロックダウンっぷりを見ると、
そうだよね。一回人間なんかビビっちゃうと、
はい、
なかなか元に戻るのってやっぱり心情的に難しいし、
はい、
あとやっぱりそのさっきの話じゃないけど、もともとその基本的に俺たちは食うには困んないよと、いうのがあると何を無理してやる必要があるんだいっていう話にやっぱりなるもんね。
そうですね、はい、
いやだから基本的にね、やっぱりあったかい国っていうのはそのやっぱり経済の成長が遅れがちで、
はいは
い、寒いエリアの方がほら冬になったらね、結局外で寝るわけいかないから、だからやっぱり経済のその発展っていうのは寒いエリアからっていうね、一つのセオリーがあるんですけど、やっぱり良くも悪くもやっぱあったかい国はのんびりしてるから、やっぱそこがね、
そうですね、
あ、まあ、うん、お前状況考えたら致し方ないんだろうけども、
うん、
うん、まあでもどうですか、キャメルさんは。でも、まあ、こういう状況なんですけど、
はい、
まあ言える範囲でいいですよ、もちろん、
はい、
やっぱりまだミャンマーにとどまって、
そうです
ね、うん、今の仕事をやっぱり続けていきたいなっていう感じありますか。
まず私がもしこう日本に帰ってしまったら、
はい、
うちのスタッフに給料を払う人が誰もいなくなっちゃうんで。
あ、それやばいね、アウトだね、それ。
ちょっとその責任感っていうのもあるんですけど、もっと言うと、まあ、今国がもう経済ストップしていて、
はい、
私も外に出る機会がほとんどなくて、感染のリスクがもうそもそもないので、
はいはいはい、
まあ、下手に日本に戻って、
うん、
そして実家に戻って、
うん、
でもしかしたらこう家の家族に何か移してしまうかもしれないっていうリスクを考えると、
はい、
まあ、ここで一人で籠城していた方がもう全然
安全だと、
うん、安全だと
思うっ
ていう観点から、まあ、引き続きここにいたいかなっていうのと、
うん、
まあ、あと、まあ、他の国に回しても、まあ、この国が結構私こう水に合ってるんで、
はいはいはい、
まあ、こういう事態があっても、まあ、うん、ここから帰ろうっていう判断にはなかなかまだ、うん、
なるほどなるほど
っていう感じですね。
いや、でもなんかそれを聞いて安心しましたよ。要するにこういう時、はい、いや、こういう時はね、やっぱりその、まあ、とはいえ自分の国に戻りたいって強く思う人もやっぱいるだろうしね。
そうですね、
うん、はい、そうなるとやっぱりなかなか辛いだろうなっていう気がしてたんですよ。うん、まあでも今話聞いてる限りではね、ミャンマーっていう国の、
はい、
まあ、そこと、まあ、水が合ってるなっていうのもあるだろうし、
はい、
あと、まあ、その自分の今の仕事に対する使命感だよね、そこも結構強く持ってるようだし、そういう意味ではまあそんなに無理のない感じで、
そうですね、う
ん、まあ、とどまっているのかなっていうのは聞けたんで、うん、まあ、ちょっと安心しましたよ、そこは。
はい、はい、でさらにまあここ1年感じていたストレスも特になく、
うん、例えばそのストレス
充実しているので、
そのストレスって中身何？
もう仕事のストレスです、ね、忙しすぎて
もそっか、とりあえずそこは、まあ、小休止じゃないけども、
はい、もう、うん、まあ、ここ1年駆け抜けた自分をこう振り返る意味でも、ここで一人のんびり過ごすのはいいのかなと。
そっか、
はい、
駐在してからやっぱりだーっと駆け足でやってきたと思うんだけども、
はい、
一旦そこ今このタイミングでね、そのリセットじゃないけどね、
そうです ね
一回振り返って、うん、まあ、良かったこと悪かったこと、
はい、
まあ、要するにそういうタイミングで逆に良かったぐらいの感じがあるんだね、きっと。
あ、もうまさにその通りですね。
あ、本当、はい、あ、でもなんかやっぱりあれだね、キャメルさんやっぱりミャンマーに縁があるんだよ、それは。
なんか持ってますね、
多分、
うん、
うん、そんな気がしますな、それは。
はい、
うん、
まあ、もうなんでまたミャンマーに住むことになったのかっていう、それがもうそもそも
本当だよね。もの ものすごい
隣にタイという国があるのに
本当だよね、
うん、
ものすごい縁を感じるよね。でも逆にね
ですね。
あ、なるほど、分かりました。いやちょっと、ね、やっぱりいろいろね、やっぱり今、うん、縁がある人たちがね日本の外にいるとやっぱり心配なんで、まあこうやってね、あのこの間ね、あのナオトインポテンツさんとね、
あ、
うん、はい、まあ彼もあのタイが非常に水に合ってるんで、
あのなんかそのように聞きました、
うん、むしろ全く問題ないですよぐらいの感じだったんで安心しましたけどまあ今日もあのキャメさんがすごくこう、まあ、ミャンマー全く問題ないですよと、
はい、
ね、特にまあその強いホームシックっていう感じ全くないので、
そうですね、
うん、すごく安心しましたよ、はい、本当に。
ああ、うん、よかったです、
うん、またちょっとあの改めてね、はい、あの近況等々またこうやってあのオンラインでいろいろできることも今模索してますんで、僕が僕 で、ね、
はい、何か動きがあれば、
はい、はい、ぜひまた聞かせてくださいね。
そうですね、はい、
はい、
ぜひ、
はい、ぜひお願いします、
はい、
はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、またお願いしますね、はい、ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、you